Quick presents
ESG Frontline Line
ESG フロントライン E 環境 S 社会 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者 ESG 開示評価向上投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービスクイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ、レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン。ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を、日経電子版ファミリープラン、今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中。就活には日経電子版ファミリープラン、業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン、今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中。
皆さん、こんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博史です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン、第1回目のゲストは、大東建託経営企画部次長兼サステナビリティ推進課、長尾博則さんです。長尾さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、1974年創業の大東建託ですけれども、賃貸住宅の建築請負、あとはまあ一括借り上げまでを担う、まあ業界最大手で、賃貸住宅でも業界トップクラスというふうに伺っています。創業から50年を迎えました昨年、グループのパーパス、託すをつなぎ未来を開く。2030年のありたい姿、大東グループビジョン2030を策定されました。まずは事業概要、パーパス、あと経営理念についてご説明をいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ当社の事業概要ですね、これは主軸となる事業は、賃貸経営受託システムの提案と運営になります。まあ、土地資産ですね、に関する問題をお持ちのオーナー様。このオーナー様に賃貸経営を企画、提案をして、設計施工を経て、完成までさせます。で、その後、完成した建物へ入居様を斡旋して、で、建物自体の管理、運営を一貫して行う。これが賃貸経営受託システムというものになります。で、あとですね、お住まいの入居様に対しても快適な暮らしと利便性。まあ、こういったものを、まあ、お届けするためにですね、ガスの供給もそうですし、ルームというこの EC 事業、こういったところもありますし、加えて高齢者向けのデイケアサービス、こういったご提供させていただくことで、まあ、主軸事業の周辺事業、こういったものも幅を広げているというような会社でございます。
ありがとうございます。この昨年発表されたですね、2026年度、まあ、ゴールとしている新中期経営計画ですけれども、ここテーマがグループ一丸、新たな挑戦ですね。で、その基本方針3つありまして、人的資本経営の推進、あとは強固なコア事業の確立、で、三つ目が注力分野への対応という三つですね。最初の柱に人的資本経営を掲げていらっしゃいます。まあ、中継でですね、一番最初に人的資本経営というのは珍しいケースかと思うんですが、その中身見ますと、働きやすさだけではなくて、働きがいの向上も高めていくと、まあ、そういう計画だというふうに聞いています。このあたりの背景をお伺いできますでしょうか。
はい。創業時からですね、当社は人は資本っていうような考え方がありまして、これは今も変わらず根付いているという状況でございます。まあ、オーナー様ですとか、入居様をはじめとする全てのステークホルダーの皆さんと対話するのも、で、サービスを提供して、まあ、会社の売り上げを上げるのも人です。で、社員が社会ですとか会社、価値提供をしていくので、当社のグループの中ではこの人的資本経営というところについては当たり前の考えだというふうに私は認識をしております。で、今回中期経営計画で1丁目1番地に掲げたのは、まあ、創業から、まあ、当社50周年を迎えた会社なんですけれども、この50年で培ったノウハウ、これを継続して活用しながら、次の100年企業に向けてですね、新たな一歩を踏み出すためにも、 もう一回改めて人に注力をして踏み出したい、そういった思いを込めたことがこう背景にあるというような状況です。で、また中期経営計画で掲げるこの人的資本経営の推進ですね。これは、社内では、グループ全社員の力最大化っていうような言い方で置き換えています。もっと社員に分かりやすいようにっていうところですね。で、数年前までは、この働き方改革を挙げて、働きやすい環境づくり、こういったところに注力をして、参ったんですけれども、これからこの環境を維持しながら、働きがい、これを、加えてですね、働きやすさと働きがいの両立、これを目指していくっていうところも含めて、この人的資本経営を一丁目一番地に掲げたっていうようなことになります。
その働きがいですけれども、この具体的な取り組みですね、あるいはその社員の方の手応え、こういったあたりお伺いできますでしょうか。
はい。まずストレートな取り組みですね。まあ、直結、直行するようなものですね。これは、まあ、9月にグループ全従業員に対して、譲渡制限付きの株式、これを付与しました。評価だとか関係なしです。まあ、役職ごとに区分はありますけれども、全社員に、付与をしているというところです。まあ、担当職であれば22株ほど付与しているというところですね。これはですね、自分の行動が社会に貢献をしているですとか、会社の実績確保、こういったところに力を入れて、で、これがちゃんと評価をされれば、会社の、株価につながっていく。そうするとですね、全社員がですね、自分のやったことがストレートに、この、株価として自分の資産として戻ってくる、これをちゃんと理解してもらって、本気でこう力を 100% 出してもらうっていうようなことが目的というふうになります。で、もう一個ですね、とは言ってもこの大東建託で働く社員が、まあ、自分の会社がどんなことを行っているのかっていうことが分からなければ力も発揮できない、そういうふうに思っております。ですから、まあ、社員のに対してですね、会社の良さですとか、会社が取り組んでいるもの、そういったことを知ってもらうことを見直して、ブランディングですとか、広報、ここを力を入れてきたのが、この51年目、この1年というふうになります。会社の取り組み、これが社会から評価されていることですとか、日々の仕事が社会貢献につながっていることを知ってもらって、誇りを持って大東建託グループで働いてもらう。こういった取り組みが具体的にやっているというようなところです。で、これを実践することで、グループ全社員の力を最大化でしていきたいなというふうに思っているところです。
はい。大東建託グループ経営計画説明会というので、社長自身が全国を回って説明されているというふうに聞いています。こちらのあたり、社員の方の手応えっていかがですか？
そうですね。創業からですね、このトップがですね、全社員に向けて直接登記の経営方針を話しするっていうところは、伝統的にあるものです。で、ここについても、文書だけでみんな知っておいてっていうよりも、当然トップが自分の声で自分の思いを乗せて、この1年の取り組み出すとか、方針を伝えるっていうところは、必ずみんながやる気を出す一番初めのところとしては一番いいところかなと思っております。で、もう一個ですね、今の社長の竹内の体制になってから、現場主義という方針を一個ですね定めております。で、これも直接ですね、竹内自身が現場の人に対して分かりやすい言葉で経営方針を伝える、こういったものがすごく今根付いてきてですね、会社も今力をどんどん発揮できているような、そんな手応えを感じているところですね。
ありがとうございます。まあ、その現場主義につながるかもしれませんが、外から見てますと、御社の強いリーダーシップに、まあ、象徴される、まあ、体育会系のイメージがありましたけれども、はい、まあ、今では現場を担う従業員の方の意見、こうしたものが経営に集約されているというのが、今のお話でもよく分かったと思います。まあ、こう強いリーダーシップの下で動くということですが、災害など、まあ、有事の時には強く働くと思うんですが、うん、このあたりいかがですか？
はい。まあ、良い意味でですね、今でもこの体育会系の体質、これは残ってるかというふうに思っております。まあ、さっきもお話しした通り、社長の竹内がですね、現場主義をこう、今、ずっと言い続けて実践をしてきたので、これが浸透してきたというところです。で、体育会系の人材が自主的に目標を達成する、その方法を考えて行動するっていうところが定着し始めたんじゃないかなというふうに感じているところです。で、特にこれを感じたのは、2024年1月の能登半島地震です。まあ、いつもでしたら本部からの指示があって、こう、初動したりするところなんですけども、この時には本部からの指示が出る前に、現場主導で初期対応、現地の確認、そして物資の配送だとか、いち早くこう復興に動いていたってところは、まさにこのことがこう、浸透していることになるかなというふうに感じている次第です。
ありがとうございます。では、防災の話が出ましたので、ESG の S ですね、社会の取り組みについてお伺いしたいと思います。防災の取り組みということを掲げていらっしゃって、で、御社では、防災理念、あと防災ビジョン、あと防災の中期経営計画というものを出されています。防災には強いこだわりを持たれているという印象をお持ちなんですけれど、このあたりお伺いできますでしょうか。はい。
当社でもこの2011年、起きたこの東日本大震災ですね。ここで、復興支援をしながら災害時の救援体制、こういったものを作ってきて整備をしてきたというところがあります。気候変動を、直面しているっていうところが、豪雨だとか、こういう自然災害が増えてきている、状態化してきているっていうことだと思います。この東日本大震災以降の災害ではですね、オーナー様ですとか入居者様、取引会社様に対しても復興に向けた迅速な対応を実践できるようになったっていうところがございます。ただですね、課題として大東建託グループ、それぞれの個社がそれぞれにこう防災活動を行ってきたっていうところも課題としてありました。せっかくだったらグループが共に力を合わせていけばもっと地域に寄り添うことができる。そういうふうに考えて、この2023年3月にグループ防災ビジョンを策定したという背景がございます。この賃貸住宅でもできること、というよりも賃貸住宅だからこそできること、これを追求した結果が僕ラボになります。僕ラボって簡単に言いますと、個人ですとか家族を守る自助、共助の取り組みを行っているというものになるんですけれども、当社のグループでは具体的に、当社管理している倉庫に備蓄、倉庫として活用したりですとか、グループのケアパートナーですね。ケアパートナーの介護施設を災害時の帰宅支援拠点にしたりですとか、またグループの会社のガスパルですね。ガスパルについては災害時の電力供給拠点にしたりだとか、地域で力を合わせる環境を整備しているというところが僕ラボっていうふうになります。テーマとしてはですね、もしもにいつもの普通を、もしもの時に地域全体の助け合いの輪を、もしもに頼れる次世代を、これを防災ビジョンの3つの柱に掲げて活動しているというような状況でございます。
今、大東建託様グループの話ありましたけれども、いわゆるライバル会社であります、大和ハウスグループとも連携をされていると聞いてます。
はい。
自社グループにとどまらず、こうした防災の動きを社外にも広げていく、このあたりの動きも教えていただけますか。
はい。ありがとうございます。何か起きた時にはですね、会社だけでは力を及びません。いつもは競争、お互いライバル同士のものがですね、何か起きた時にはお互いに手をこう取り合う。で、地域の復興のためにとにかくやっていくっていうところが必要というところで、大和ハウスさんとはそのところがですね、意思がこうすごく共通できたので、防災協定を結ばせていただいたというような状況になります。で、協定を結んで終わりではなくてですね、今年はですね、7月と、9月と11月、それぞれ防災のイベントっていうのをやって、地域に対してですね、防災の意識づけを高めるとか、そういった活動もしているというような状況でございます。
はい、ありがとうございます。今回はですね、大東建託の、パーパス、経営理念、あと中期経営計画、これは1丁目1番地に掲げています人的資本経営とですね、あと S ソーシャルの防災の取り組みについて伺いました。次回はですね、環境への取り組みなどを詳しくお聞きしたいと思います。本日お話は大東建託経営企画部次長兼サステナビリティ推進課長尾博則様でした。長尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。